どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
お、ちゃんと言えました。
はい、明けましておめでとうございます。
まだ明けてないです。
明けてないんですね、
まあ、年内最後の放送ですから。
カレンダーがバグっております。
いやいや、別にそれはわかるだろ、さすがに。いくらなんでも年が明けたかどうかは、何個か番組を出させてもらうのまだやってないんだから。
そうか。
なんでまあこれがでも年内最後の放送なんで。
そうか。
まあ
これ、じゃあ次のが明けとんか。
次のってい
うか、俺を
開けた年に取ったやつが開けてますよ。そんなのは別に。
次に取るやつが開けとんか、ほんか。
それ次に取る時はもう開けてますよ。
ん？
そういうことですよ。ただ、おそらく
今日日本撮りと聞いとるぞ。
いや、いいよもう。まあさすがにそうだよね。さすがに日本撮りをしますけど、なんでまあ休まずね、配信はできますから。
はい。
まあただ年末、もう本当に年末ですよ。1年間、まあもう本当にベターすぎる言い方ですけど、早かったですからね。
早かった、ほんま早かった。
あっという間ですね、もう大人になると本当に、うん、なんかよくないんでしょうけど、やっぱお笑い始めた頃の方が長く感じるじゃないですか、
うん、
まだ、うん、なんかいろんな新しいことばっかりだし、
うん、ライブ、確かに確かに、
ライブに出るのも、うん、誰も知り合いもいない中、僕らなんてね、うん、養成所とかも行ってないから、うん、こうは緊張するなっていうことの繰り返し、初めて出るライブばっかりでしたからね。
そうやんな。
だからだんだんこうね、慣れてきて、まあいい意味でも悪い意味でもあるとは思いますけど、うん、言ってみりゃね、
生活の一部になって
くる、なってくるとね、連日の出させていただいてますから ね、
そうですね、ありがたい
です。なんでまあいい部分でなれればいいですけど、もっとこう刺激ある生活をしていかなきゃなっていうね、うん、感じですから、まあ本当に皆さんありがとうございました。1年間ね、ずっと、ね、
そうですよ、今年は結構いろんなことありましたからね、僕らは。
確かにね、
僕らに関してはね、
そうそうそう、なんかありました、
子供が生まれました。
いや、お前の本当のプライベートのことじゃねえか。もうまあ今もう実家に帰ってるんでしょ、お子さんと奥さんは。
そうなんですよ。
だからかずっとスマホで見てるでしょ。
え、バレとん、あれ
バレてるよ、そのバレてるし、バレるよ、その結構狭いエレベーターでお前が隣でこもう結構見えるんだよ、もうなんかなんて僕が声かけていいんだよっていうような気持ちなんだ。赤ちゃん子供の動画をずっとまあね、気持ちはわかるけど、うん、見ててもうなんか腹立つわと思って、そのなんか例えばね、打ち合わせとか、うん、なんかこれからいろいろこうやっていこうみたいな直前直後のエレベーターでもう子供の動画見てるとなると、う
ん、もう俺こないだの打ち合わせに関しては打ち合わせ中に見たけ
んな。なんでだよ、ダメだよ。本当にダメだよそれは。やっぱ見たくなるもんなんすね。
もうな、寂しいんじゃ。
心の底からの寂しいんじゃを出すな、うん、なるほど、まあそうか、ずっとまあ一緒にいてね、別にまあ
山源じゃ埋めれんぐらい
で。あんなに山源さんのこと好きだったのに、うん、山源さんとキャッキャしね、それこそ、まあ、独身時代もそうだし、結婚してから、まあ、子供が生まれるまでは山源さんってキャッキャキャッキャして楽しそうにしてて、
うん、
あんな山源さん
あれは誰にも帰れんぐらいの寂しさがあるよ。
まあでもそうなんでしょうけどね、うん、やっぱ子供生まれるとみんな本当にやっぱ変わるんだなって思いますもんね。
本当に、いやそれは俺が一番実感した。俺子供大っ嫌いだったっけな。
そうそう、まあまあこれは別に変な意味じゃなくて、よく言うじゃないですか、なみんな。だからちょっと僕らはもう確かに、
うん、お前なんかはもう大っ嫌いじゃん。
いやいや、大嫌いじゃない、僕は大好きだから。
自分以外の動物大嫌いじゃん。
なんでだよ、別にまず子供動物とかそういうふうに思わないし、
生物、
生物全員
万物嫌いじゃんお前。
じゃあもう生きていけないよ。この世で僕何のために生きてるんだよ、なんか誰かを倒すために生きてるわけじゃないですか。そうそうそう、そうじゃねえよ。
そうだが、正和が生み出した平
なんで一回親を抜いて。
井口ワンピース説ある。
だねえよそんなの。
古代兵器説ある。
じゃあもうそのマリオとかの代はどうなってんだよ、まずそのなんで習字とか。
じゃあマリオはその古代兵器を生み出すためのその一つのパーツという大パーツ。
おい、
マリオ大パーツ説ある。
もう道具扱いするんだ人の親。いやだから子供ね、別にまあ嫌いというか興味はないみたいな感じだったじゃないですか。
いやほんまそう
だ。だからちょっとこっちもあれ、子供生まれてこっち大丈夫なのかなと思ってたけど、やっぱちゃんとこうね、まあ、当然ちゃんとするし、う
ん、好きにもなるというね、仕事こそせんけどな。
仕事こそしないけど、うん、それを頑張るよ一番。だけど仕事こそ僕に任せてくるけど。
そうそうそう、新しいお父さんを。
なんで僕新しいお父さんなんで。
働く方のお父さん。
でもやっぱりこうずっと見ときたい、働く方のお父さんってなんでよ。
働く方のお父さん、
海の親、育ての親、働く親みたいなんじゃねえから。そんなのお前が働けそんなの。
ちゃんと分業化されとるけ。
ただすごいのは、まあ、今年1年で言えば確かにそれは、まあ、僕としても大きい出来事っちゃ大きい出来事ですし、う
ん、
まあね、何がすごいというか大きいって、まあ、こうタイタンの、
うん、
いわゆる若手チームというか、うん、まあ、僕らをやってくれてるマネージャーさんとか、 ね、作家さんとか、
うん、
まあその我々ネタ見てくれてタイタン以外の作家さんもそうなんですけど、うん、みんな本当に同時期に子供生まれて、そうそうそう、みんな同級生なんですよね、
う
ん、
そう、
すごいでしょ、気持ち悪いなと思って、うん、なんでこいつだってちょっと思うぐらい、うん、だって
盛りがついたの同時期に、
いや そういう言い方すんなよお前もう、だって作家さんなんて、
うん、
まあ野口さんってね、
そうですね、まあ分かる人は分かる、
爆笑問題カーボーイとか聞いてたら特に分かると思いますけど、まあ野口さん僕らと年齢は一緒ですから、
そうなんですよ、
あので野口さんも結婚されて子供まで同級生でしょ、だから、うん、で野口さんの同級生の仲井ふわふわさんっていう、うん、
いろんな番組やられてます
てるね、バナナマンさんとかに疲れてる作家さん、うん、まあ我々ネタを見てくれたり単独のネタを見ていただいた、
うん、
まあそこがまず同級生なのもなんかすげえけど、
うん、
そ長いふわふわさんのところもお子さん生まれて、そうそうそうそう、それも同級生なわけでしょ、
う
ん、でまあマネージャーさんのところも生まれて同級生とかで、
うん、
だからもうやっぱその話になるもんなすぐ、
うん、
だから僕に一番嫌だったのが、
うん、
それこそ単独から単独かなんかネタ打ち合わせみたいなこうしてて、
うん、
でちょっと僕がこうこうこうでとか言って、まあそれも終わったし、ちょっとひとしきりこういつも通り愚痴とか悪口みたいな、みんなハハみたいな感じで盛り上がって、ちょっと僕がトイレ行って戻ってきたらもうみんな子育ての話、なんかすげえ悲しい気持ちになったもん、なんかその僕邪魔だったのかなみたいになるし、
いやそんなことはないんだけど、
ないんだ
なる
だろうけど、自然とやっぱなるんだよな、まあどこの人に聞いてもやっぱそうらしいけどね、子供生まれたりするとやっぱどうしても話題の中心がそこに行きますから、
うん、
だってもうすげえ写真とか撮るもんな、
撮る、 俺携帯が初めてパンパンになったもん、
すごいな、そんなやっぱ撮るか、
うんうん、
だから僕らについてくれてるマネージャーさんも、
うん、
もう本当にすげえ、まあ、僕らの写真も撮ってくれて、ブログとかツイッターとかに載せるようにね、だからあの今あの iPhone とかだとなんていうんですか、あの分かれるんですよね、
そうそうそうそう、
顔認識してフォルダが分かれるから、
うん、この人の写真が何枚みたいな、
そうそうそうそう、だからそのマネージャーさんのはまあ赤ちゃんの、
うん、
とあの明美ちゃんと細貝先生とウエストランドっていう謎のなんかどういう、まあそれが本当の生活なんですけど、
ね、まあね、仕事から、
うん、そうそう、だけど赤ちゃん本当にもう変わってねえよって旗から見たら思うぐらいでも通っちゃうわけじゃないですか、
いやいや、いろんな表情を見せてくれる
けどって本当にお前の今年1年の総括なんだよまあでも確かにでかいことですからね、ま
あ、あとちょろっと単独ライブ、
ちょろっとって言うな単独ライブのそこが一番でかい、確かに初めて単独ライブ、
そうそう、
やりました、
ね、いやでかいよそんなの、あれなあ面白かったもんお前、
いやまあそう、そういうその時にちょうど子供生まれてね、子育て真っ盛りみたいな時でしたから、うん、集中力もなくやってる時期、
そうそうそうそう、
時期というかその後ずっとですけどね、
ただでさえないのにな、
ただでさえない集中力を、本当に集中力の振り分けがまあね、人が1000ぐらいあったとしたらもう10ぐらいしかないのに、その10のうち9ぐらいはもう赤ちゃんに行っちゃってるから、もういよいよないみたいな感じになってましたからね、
1000として10な、これ
そうでしょ、それでももっと本当はもっと1万として2ぐらいですけど、2とかにしようと思ったけど、そしたら振り分け面で面白くなさすぎるから、10にするためには1000ぐらいにしなきゃと思って、
ね、なるほどね、
やりましたけど、まあまあ
楽
しいわ、
楽しいわ、
なんだよつまんねえな本当にあの M1 関連でギャオの動画とかも協力してくれたりね、
あそうそう、まあれも嬉しかったですよ、
嬉しかったね、
あの行けなかったとはいえね、
そうそう、今まで本当に何の投票でも何にもなんなかった僕らが、
うん、
こう一応争えただけでも本当に嬉しかったし、
そうそうそう、
結果出せなかった申し訳なさもありますから、
うん、
また来年ね我々が足りない部分をまた協力していただくことあるかもしれませんけど、
うん、
まあ、我々もちょっと恩返しできるように年末ね、123と番組出させてもらいますから、
そうですね、
そっからロケットスタートを切ってね、2017年こそはいい年にしたいと思いますんでね、
うん、
皆さん引き続き応援よろしくお願いします。
あります。
それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。年末特別企画、保留メール一斉清掃。何でしょうかね、時間やコーナーの関係で紹介できずずっと保留になっていたメールを紹介します。
なるほど。
確かにまあ30分しかないからここで話盛り上がっちゃったり他のコーナー伸びたりするとカットしたり結構してますからね、本当に申し訳ないですね、皆さんいっぱい送ってきてくれてる
のに ね、
うん、なんで読める限り読みましょう。
ブチラジネームまゆかっこソルジャー、
はい、
井口さん、河本さん、スタッフの皆様こんばんは。
はい、こんばんは。
ブチラジ、グチラジを楽しみに毎日頑張っていたら夢だった出版社に就職することができました。
すごいな、
はあ、雑誌の編集者として10月から働きます。
お、じゃあだいぶ前に送ってきてくれてたんですね。
ソルジャーである私の目標はウエストランドの特集を組むことです。
お、
絶対実現させます、よろしくお願いいたします。だって
こういう人が増えてきてるのたまにあるじゃないですか、ラジオに就職したとか、うん、そういう人をどんどん使っていこう。い
や、もっと早く読むべきだよこんなの
まあでもまだ就職して間もないですから、もうちょっとこう あの就職先でこう地位を築いた頃にもっとお願いできるようにね。だからよく考えたらこれから上のパート下のパートとか言ってましたけど、下のパートとされてる学生さんたちにどんどんもっとこびへつらってって、いいとこに就職、いいとこというか我々に直結するような仕事に、だからみんな本当に各局に就職してほしいですね、その、みんな頑張って、
あとあのイベント会社、
ね、イベント会社、イベント会社とかと、
あの目先の金はやっぱイベント、
目先の金って言うな、いじきたねえ言い方すんな本当に。でも俺はなんか嬉しいですね、こう聞いてた人がね就職してくれたりしてね、いろいろ就職しねえやつも多数いる中ね。
そうそうそう。
ただ分かんない、これ数ヶ月後ぐらいに辞めましたみたいな、なんかあの野々重先生に来るかもしれないですからね、頑張ってほしいですね。
頑張ってほしい。これはブチラジネーム坊さんバックスピン、
何なんだよこの名前は。
井口さん、河本さん、スタッフの皆様こんばんは。
はい、こんばんは。
人気者のお二人はいつも差し入れなどが絶えないと思います。
バカにしてんだろすでに。全然来ねえよ。
私も何か送りたいと思ったのですが、お菓子などはありきたりなので、いいものはないかと考えた挙句、今回は井口さんに戒名を送らせていただくことにしました。
ふざけんなよマジで。何なんてこいつ。
リップクイーン金欠罵倒孤児。
それっぽくすんねん。そんな戒名になるわけねえだろ大体。
井口さんの核をなす立腹に隠語を添え、ブチラジの2大コーナーであるお金がないと罵り先生を表す言葉をそれぞれ同号に配置しました。
てかまずどんな2大コーナーだよ、どんな番組だよ本当に。
万が一のことが起きた際でも戒名代が浮く上、極楽往生間違いなし。
ふざけんねん。
ご利用くださいませ。合唱。
なんでお前にそんな権利があるんだよそもそも。本当の坊さんかな。本当の坊さんだとしたらとんでもねえ罰当たりな野郎だし。
そうやな。
偽物だとしても罰当たりだし。
ドドンさんじゃ。
なんでドドンさん送ってくるの。ドドンさん本当のお坊さんですからね、でもバンドもやってますからね。
そうそうそう。
ドドンさん、あの坊主バンドって言って、ね、あのまあお坊さん、本物のお坊さん何人かでバンド、ドドンさんって、まあ、コンビね、朝日企画の芸人さん漫才コンビですけど、本物のお坊さんともう一人のコンビなんですけど、
元ミュージシャンですから
ね。で元ミュージシャンのもう一人の方は葬儀屋でバイトしてんすよね、何してんだよマジでっていう。だからその坊主バンドに参加してんすよ、でこの間クリスマスに坊主バンド新宿のど真ん中でやるっていう、ちょっと面白でやってたら、あのやっぱツイッターでだいぶ話題になってました。あの別にお笑いファンとかじゃなく、坊主がとんでもねえことやってるみたいになって、だから今
なんか悪い反響みたいなの。
いやまあいいんですけど、やっぱでもちょっと怒られたとは言ってましたね、あの 怒ってくる人もいるとは言ってましたね。ただまあ話題に面白いみたいなことになってますし、それこそぶっちゃけちとかもあるし、今お坊さんがちょっとすごいですからね、そういう意味ではね、
俺らもロケで行ったもんな。
面白いというかおしゃべりが全員上手ですからね。
うまいんだ、
そうそう、脅威ですよお坊さん全員だから、来年お坊さんが脅威になるかもしれないですから。わかんないし、だってそう考えたらですよ、こう何年か前こう芸能の歴史見ると、弁護士がブレイクしたりとか、塾の先生がブレイクしたりとか、
確かにな。
でまあ去年からもうお坊さんとかちょこちょこ出てますけど、来年お坊さんが大ブレイクして冠番組やり始めるってことだってないわけじゃないでしょ。
全然あるわけだって橋本ね徹さんだってね、うちにいますけど、
そうです、
元弁護士ですからね。
そっからもうね日本をこう動かすような方になったりするわけ
です
。
まあ、元々はね頭がようってそのバイタリティのある方だったんでしょうけどね。
とはいえお笑いとかこうバラエティのところにどんどん来るっていうことはありますから、これは本当にライバルはもう芸人だけじゃないですからね。
そうじゃない、リューチェル、
そういうことも本当にありますからね。別にモデルさんとかなんて本当に面白いんだから、だからキュンキュン学園我々もね、
そうやな、
やらせてもらってて、この間クリスマススペシャルで、やりましたけど、やっぱみんな面白いじゃないですか。
面白い。
で僕らがまあキュンキュン学園の、まあ、高等部というか高校生、まあ、高校生という名の、みんなも二十歳過ぎてるんですけど、一人だけ高校生がいる
だけ、一人だけ高校生
で、で中等部って本当の中学生のアイドルとかのトップリードさんがやられて、で合同でやったんですけど、まあ、中学生ですからね、その中等部の子たち本当に、まあ可愛らしい感じなんですけど、やっぱ僕らもちょっとね毎回やってちょっと麻痺してましたけど、キュンキュン学園出てるその高等部のね、いわゆる子たちはもう本当に面白いし、
できるんだよ、
ね、ちゃんとこうやるじゃないですか、お前よりよっぽどちゃんとやるわけですから。
いやほんまそうよ。
そう思うと、で変な顔とかふざけたりもするわけでしょ、何歳から急に笑い欲しくなんだろうと思って、そのなんかあんな中学生で
せっかくあんな可愛い生まれてきたのにな。
だけど多分どっかでバラエティー出なきゃってなったら、もうもともと一生懸命やる子たちだからいろいろ考えて、でうまくやるわけでしょ。
やる。
だから頑張んなきゃ、マジでもう本当に芸人なんて必要なくなっ ってきちゃいますからね。
新妻さんも頑張っとったもんな。
新妻さんは芸人さんだよ別に。なんでそれ。いやそれはそうだよ、お前が頑張れ。
俺疲れとったけどね、リアルに。
ちょっと動いて。あの2時間放送してちょっと運動する、もうちょっとですよ。でも本当に
序盤に
普通に2時間後半疲れてマジで一言も喋らず終わりましたもんね。
裏方みたいになったら風船膨らましたり結んだりして
確かに後半その役僕と和賀さんがこう進行してで、新妻さんはまあチームに入ってやってたりして、そうそうそう、となるともう役目もないし、かといってボケ挟ん、何個かボケてましたよね、うん、僕が一応こいつこんなん言ってますよとは言ったものの、それ以外ではもう声がもう全く拾えてないというか、
小さいけ
ん、ね、疲れでもほぼ出てなかったっす声が、うん、なんとかなんとかってちょっと言う。
俺風船結ぶ係でしょ。
そうどういう係でや。でも確かにこれはね、お坊さんもう面白い人もいるから気をつけなきゃいけないですね、
もう一枚ぐらい
行きますか。せっかくですから。
ブチラジネームお米
もうなんなんだこれ。
井口さん、河本さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
私はいつも YouTube でブチラジやグチラジを拝見させていただいてます。
ありがとうございます。
YouTube どうの動画だと上半身しか映っていないのですが、うん、お二人は動画の撮影中はズボンやパンツを履いていらっしゃるのですか。とても気になります。
バカか、なんでここで下半身を露出して僕らやってんだよ。わけわかんない、はい、下半身露出してマリオの話とかすると思うか。もうバカだろ。
そしたらここ画面の下
もういいよ。もうマジでお前はもう本当にネットからも干されろ。もう本当に自由度の高いネットからでも干されろ。もう本当に腹立つわ。
もし履いていなければ
。これ何がすごいって、本当にキュンキュン学園で中学生とか言う時これぐらいのボケやろうとするでしょ、うん、ダメなんだよマジで本当に。
テレをするんじゃな。
本当に怒られるぞ。なんでクビになんないのか不思議でしょうがねえもん。
もう性癖です。
だからやめろっつってんだよそれは。本当に
私の性癖です。
だからダメなんだよ、腹立つな。
もし履いていなければとても興奮してこれから見るのがもっと楽しくな
る。お前もお前でおかしいな。本当に履いてねえわけねえだろ。ただ基本的に同じズボン履いてるからあんまり映したくはないよ。
そうなんですよ。ズボンのバリエーションは著しく少ない
ですからね。こんぐらいですか。もう本当たくさんあるんですけどね、
はい、いや本当は全部紹介したいん
ですよね。一応普通歌に来てる紹介できなかったのを何個か紹介したっていう感じですから、うん、なんでも本当にね、来年も紹介できる限りやっていきますんで。
そうですね、
いろんなコーナー全部送ってきてください。以上、年末特別企画保留メール一斉清掃でした。続いては井口の裏垢。このコーナーですね、普段ツイッターで前向きなことしかつぶやかない僕ですけど、実は裏のアカウントがあって、そっちではネタミソネミをつぶやいてるんじゃないかと、それを見つけて送ってきてもらうというコーナーです。いきましょう。
謎の金属音みたいな感じしてますね。
まあこれ大丈夫かな。もう申し訳ないですね。なんで年末最後にそんないろんなこと起きるのか。やだよこの本当に。
今まで聞いたことない音が聞こえてくる
の。なんでこの屋敷ででも撮る。本当にこの屋敷のボロさというか、3匹の子豚だったら最初に壊されるぐらいのとこじゃないですか。
わら
でしょ。
わら
のもっと手前にあるぐらいのね、弱さですから。風がどんどん入ってくるんだもん。行こう。
ブチラジネーム炭酸社員。
はい。
もうすぐ年も明けるな、うん、煩悩の数は108個というけれど、うん、これまで配信した愚痴の数はもうすぐ700個だよ。
確かに
6年分金をついても足りねえよ。どうしてくれるんだよ。
確かにな、金つきまくろうかな。もう腕が、ね、もう痛くなるぐらいやんなきゃいけないですけど、うん、煩悩、そうか、煩悩の数ですもんね。
108個じゃ足んないですよね。
そりゃそうですよ、うん、
ブチラジネーム真理を与えるもの。
マリオね、略してマリオね。なんでそのマリオをこうこっそり入れてくるんだろうな。何がしたいんだよ本当に。何がしたいんだよみんな。
ボケ方が俺と一緒なんだよ。補足説明がいる。活字でボケてくるだろ
う。そうそうそう。
小学校で一番最初に習った漢字は呪いだったな。
違うわ。山だろおそらく。確かね。
ああ山か。
山です大体ね最初は。おそらく、うん、なんで呪いから習うんだよ。怖いだろ。最初の例の文でも絶対怖い文章しかないんだから、あいつ呪ってやるから書くか。呪いなんか習わねえよ。なん
か呪い博士とかね。
何呪い博士って。
仮面ライダーの敵。
仮面ライダーの敵か。仮面ライダーの敵のって言ってくれよ。僕も仮面ライダーそんな別に詳しいわけじゃないんだから。
2号かな。
いいよもう何でも。
ブチラジネームぐちゅぐちゅ。
もうそれはそれでやめろよ。
もう取ったら取った
で。取ったら取ったで。ミミズにしろよお前は。もうミミズぐちゅぐちゅだろだって絶対。うん、
多分ね、うん、ロナウド、メッシ、津山ではひろきの方が有名だぜ。老婆の顔面を蹴ることにおいては。
なんてこと言うんだよマジで。じゃあそんなキャラもないし、いつ僕がその老婆の顔面を蹴るみたいな話があったんだよ。 裏垢とはいえ。
そんな競技ねえしな。
そんなの、いや、競技ねえというか、蹴らないから、まず。
蹴るは蹴るが。
いやいや、サッカーボールとかだったら蹴るけど。
いや、老婆の。
蹴るか、そんなの。勝手なことつけんなよ、こいつらは。
じゃけん、金子の顔面あんなボコボコ。
なってねえわ。綺麗な顔してるよ。綺麗なおばあさんだろ。おばあさんの中で綺麗な方だよ、金子は。もう美に対する意識結構強いから。
あ、そうか。お花の先生
です。お花の先生ですから。結構化粧品とかなんかいろいろ仕入れてましたもん。
ババアのくせに？
おい、ババアのくせにって言うのよ。そういう、やっぱ美意識が高いのは大事でしょ。
プチラジネーム、ゴミ。
はい。
津山の葬式では木魚の代わりにシャレ神戸を叩く。ポクポク。
これなんで送ってこようと思うんだよ。違う、こいつらが勝手につけたキャラクターばっかりなんだよ。シャレ神戸も関係ねえし。
シャレ神戸なんか言ったことない。
言ったことないんだから。なんでね、来年はちゃんとしたの送ってきてくださいね。
本当に。
以上、井口の裏垢でした。
はい。
続いては、ブチクラウド。ブチラジでいつか行うかもしれないクラウドファンディングのタイトル、その概要、金額ごとの内容を送ってもらうコーナーです。
はい。行
きましょう。
ブチラジ体験クラウドファンディング。
ブチラジネームは
西中の視点のなぎと、
はい、もうなんでそれすらできなくなるんだよ、ここに来て。年末最後のコーナーでなんでブチラジネーム言うの忘れちゃうんだよ。
ブチラジに関することを体験できるクラウドファンディングです。
おお、いいんじゃないですか。
5000円コース、まさかずとイノシシ狩り体験。
だから別にブチラジに関係ねえんだよ、正直。
かっこイノシシ肉付き。
だからもういいよ、本当のコースっぽくしなくて。
1万円コース、うん、井口さんの実家にホームステイ。
来んなよ。
かっこアクエリ付き。
いいよ、もう。出してやるけど、それぐらい。
10万円コース、河本さんとキャンプ体験。
なんでそれが一番いいんだよ。
かっこヒロシ、バイキング、西村付き。
そんな言い方すんなよ。雑に扱うね、
先輩よ。メインだろうが、そうだったら。
雑に扱うね。まあでも、キャンプとかはいいんじゃない？でもまあ、道具とかは難しいか。
そうそう。
持ってる人がいればね、いいかもしれないですけどね。
みんなソロじゃけんな。
ソロキャンプですからね、言ったらね、うん、ただ井口家には近づくな、絶対に。めんどくせえからもう。
ブチラジネーム炭酸社員。
お、
名前イグタンヌーボークラウドファンディング。
お、昔やってたグータンヌーボーの類似企画というか、うん、恋愛相談企画のやつね、
ありましたね、
はい。
ウエストランドのお二人と恋愛について語り合うクラウドファンディング。
クラウドファンディングってどういうこと。まあコースがある。今んとこ意味が全然わかんないし、これなんか履き違えてそうな気しかしないけど。
5000円、ウエストランドのお二人に2時間恋愛相談できる。
おお。
かっこ罵りあり。
おお。
1万円ウエストランドのお二人に2時間恋愛相談できる、かっこ罵りなし。
何なのその5000円上乗せしたら罵りなく聞けるみたいな。
罵られなくなるっていうことなんですね。
意味ねえじゃねえかよ。じゃあもう本当のことかどっちかも分かんないし、それだったら。
500円コース。
うん。
井口さんが過去の恋愛について赤裸々に語り、それを河本さんとニヤニヤしながらいじることができる。
何なんだその時間。500円だし最後急に。何がしてんだよこいつら本当に。
金額でボケてきたんですね。
いやいいよだから言わなくて。まあまあでも確かに今あるコーナーとかをやるのはいいかもしれないですけどね。でもイグタンヌーボーもやってないからな。もう
やってないですからね。
はい。
ブチラジネーム西中の視点の
な
ぎと。
こいつすごいな、いっぱい送ってくんな。
ブチラジグッズクラウドファンディング。
あ、こういうことですよ本当のクラウドファンディングってね。
ものをね、
はい。
ブチラジに投稿が採用されなくてもグッズが手に入るクラウドファンディングです。
あ、ちゃんとしてこういうことですからね。
あ、これいいですね。100円コース、うん、ブチラジステッカーが1枚もらえる。
あ、でもこれはいいじゃないですか、うん、なかなか採用されないとかメール送ることないっていう人でもステッカーもらえるしね、
うん。3000円コース、うん、ブチティが1枚もらえる。
おお、これいいじゃないですか。
1415万5000円コース。モバイルバッテリーが4750個もらえる。
ああ、いいじゃないですかね、これで。どんどん。というか、時間で。全部ただ売ってるだけじゃねえか、こんなの。何のあれもなく。モバイルバッテリーも確かにね、
うん、
まだまだ来年の課題でもありますから。
そうですね、これはもう早急に履けないとね。
もうちょっとやばいんですよ、企画とか変わりつつあるっぽいんでね、
うん。
どんどんやっていきましょう。クラウドファンディングでモバイルバッテリー絡めましょう。
もう一個ぐらい。ね、
もう一個いきましょう。
はい。ブチラジネーム、べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばして、デラべっぴん。
で、こいつ腹立つな。長えと長えで腹立つな。
井口クラウドファンディング。
呼び捨てしやがって
よ。井口様の周辺人物に関するクラウドファンディング。
だから周辺人物出すなよ、マジで。
1000円コース、井口さんのサイン色紙がもらえる。
あ、まあ、僕のだったらいいです、それ全然ね。
5000円コース。うん、井口様とエディ・マーフィーのサイン色紙。
だから関係ねえんだよ。なんでエディ・マーフィーがまず周辺人物とされてんだよ、僕の。会ったこともないし、おそらく会うことももう一生ないし、うん、憧れてもないし。
あれはニアミスだったけどな。あの、あ、太田か。
何か分かんないよ、もうそんなになければ
。ミッションインポッシブルの、インポッシブルさんじゃなくて、ミッションインポッシブルの、トム・クルーズ。
ああ、トム・クルーズさんは会えなかったですね。
うん。ニアミスだった。
いいともに来た日があって、週替わりで僕らできだったんで、RP さんの日に来てたんですね。
カズもニアミスした
ん
な。
もういいよ、ニアミスの方で広げなくていいんだよ、もう。
1万円コース、エディ・マーフィーとウィル・スミスのツーショット。
もう関係ねえじゃねえか、
誰も出てきて
ない。全然関係ねえよ。なんでウィル・スミスもう関係ないんだよ。
1万円じゃ足らんぞ。
何が井口の周辺、なんか、その周辺人物なんだよ。
全然関係ない。エディ・マーフィーとウィル・スミスがチェキを取らん
と。なんでそれが1万円でもらえると思ってんだよ。なめんな、ウィル・スミス。エディ・マーフィーとウィル・スミスなめんなよ。
いや、ほんまそう
なんでね、ちゃんとしたやつがあれば、もしかしたらちゃんと実現するかもしれないんで、送ってきてください。以上、ブチクラウドのコーナーでした。さあ、エンディングでございます。ブチラジは YouTube と Podcast で配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名忘れずに書いてください。よろしくお願いします。そして、告知なんですけど、
はい、
ありがたいことですね、
はい、
1月1日に、フジテレビの爆笑ヒットパレードに、
はい、
何かしらの形で出させていただきますんで、
やった、
こちらをね、元日から出させていただきますんで、ぜひ見てください、うん、そして2日はですね、
はい、
テレビ東京の新春お笑い名人寄せに、
おお、
出させていただきます。
2日も、
こちら漫才をやらせていただきますんで、
ありがとうございます。
ぜひ見てください。そしてですね、3日は、
はい、
NHK の東西笑いの殿堂、ずっとやってたね、爆笑問題さんがやってる東西寄せがちょっとまたリニューアルしてやりますんで、
うん、
こちらでも漫才やらせていただきますんで、1,2,3 とね、三が日全部何かしらやらせていただきますんで、
4日は
まあ分かんないですけど、
東京フレンドパーク
があるんですか。
ええ、
本当？
嘘です。
え？じゃあダメだよ、絶対そんなこと言っちゃう。もし僕が嘘かどうかをここで聞かなかったら大問題にしかならないんだ
よ。東京フレンドパークに4日出ます。
嘘つけたからねえんだろ。しかも
ないよ。
なんか正式に私立ボンだな、その
正式に終わったな。
なんで、まあ、1,2,3 は我々出させていただきますんで、
はい、
ちょっとぜひ見ていただいてね、
うん、
2017年いいスタートにしたいと思いますから、皆さん来年もよろしくお願いします。
お願いします。
それとですね、
はい、
事務所ライブですね、
はいはい、
タイタンライブ Under40 がですね、1月30日月曜日19時半から、阿佐ヶ谷アートスペースプロットで、
あ、そうなんだ、
ありまして、こちらチケット発売中ですので、ぜひ
レアがない代わりにね、
レアがちょっと先になるんで
3月とかですかね、
なので、Under40 が1月にありますので、ぜひこちらも見に来てほしいですね、
う
ん、
お願いします。
なんかね、シティホテル3号室がこの間 NHK のやつ出てたりとか、
うんうん、サンドさんのやつな、
そうそうそう、サンドさん、バナナマンさんがね、
あ、バナナマンさんか、
まあ、サンドイッチマンさんも出られてましたけど、あとガクさんが他の番組出たりとかいろいろ告知してますけど、
うん、
答えても若手を盛り上げていけるようにね、
いっぱい出てますよみんな。
そうですね、
最近ね、
そこに負けないように我々もこう切磋琢磨してやってきますんで、
ガク、うん、さん荒引き団ですか。
そうです
ね、
なんで事務所ライブの方も見に来ていただいてね、うん、こうやって切磋琢磨してる姿をね、
うん、
ぜひ見ていただきたいんで、ライブもまあ来年もいろいろやりますし、
うん、
ね、今年もまあたくさん出させていただきましたし、見て、ね、見に来てくださった方ありがとうございました。
いやー、ほんとそう、
タイタンライブ、タイタンシネマライブもそうですしね、
うん、
タイタンライブレアもそうですし、
今年1年ね、
我々が出させてもらったライブもそうなんですけど、
うん、
この間K プロさんっていうね、ライブ主催の団体があって、
はいはいはい、
我々もお世話になって、
東京にね、あるんですよ。
1年間たくさんライブ出させていただいて、その K プロ主催のね、
うん、
K プロアワードみたいなやつが、
うん、
年末にこの間ありまして、
うん、
でまあその MVP とか、
うん、
ネタ賞とかね、企画部門の1位とかこういろいろ決めていく、うん、発表があるんですけど、
うんうんうん、
でまあ一応ツッコミアワードみたいなので、僕は ここでね、愚痴ラジかな、
うん、
で言ったチャゲ&チャゲってツッコんでとかいう話をしましたけど、
うん、
あれをまあこう僕はずっと言ってたこともあって、
うん、
K プロさんが選んでくれて、まあ1位にそれが選ばれたんですけど、
ね、
でまあお笑いナタリーっていう、
うん、
お笑いのこう記事を書く媒体があるじゃないですか、
うん、
ツイッターとかから見てもらえれば分かると思うんですけど、
ええ、
そこにその日のこともこう書いてあって、
うん、
でまあこうやってツッコミアワード1位にはウエストランド井口のチャゲ&チャゲみたいみたいなのが選ばれたとか、
うん、
で MVP はヤーレンズが選ばれた、ヤーレンズさんがね、
うん、
ライブめちゃくちゃ出てますし、
そう、
当然貢献もしてますから選ばれて、
うん、
でこうその記事書いてあるんですよ、最後に、
うん、
忘年会みたいなのみんなでやってたんですよ、軽くステージ上でちょっとお酒飲みながら喋るみたいな、でそこでそのこと書いてあって、
うん、
今年の漢字一時をみんなで発表するみたいな軽くやったでしょ、なんか、その時にそのここではウエストランドの河本が、フリップに筋肉マンの絵を描いたり、オフィス来たのの K と描いたりするなどして 周囲の芸人やお客さんをざわつかせていたって書いてある。決してやっぱウケてはないけど、その
すごいな、
お笑い、ないや、すごいなっていうか、ざわつかせんなよ、お前、その、それを記事になんな、本当に。受けたと書いてあるようにね。
受けなかった。
受けなかったでしょ。
決して受けたとは書かない。
でも、ナタリー事情初じゃない、受けなすぎて記事になったの。ざわつかせたと書いてましたよね。来年は受けるように頑張ります、
ね。ありがとうございます、
ありがとう。
書いていただいたんですね。
皆さんも今年一年ありがとうございました。
ありがとうございました、本当に。
ウエストランドのブチラジ、また来年ですね。
はい。
来週やりますんで見てください。今年一年ありがとうございました。さよなら。
ありがとうございました。